まず大阪アジアンスター&アワード受賞おめでとうございます。一般的ですがその感想から聞かせてください。
いや、あまりにも光栄すぎて、僕なんかがいただいてもいいのかなっていうふうに最初思いましたね。本当に光栄だと思いました、はい。
でもこれだけアジアと日本でもう架け橋になるようなお仕事をされてるんですから、まあ、当然って言えば当然だと思うんですが、周りの方の反応なんかはいかがでしたか？
やっぱり一番両親がね喜びますね。こういうご褒美というか賞をいただくと、まあ、やっと、まあ、喜んでもらえることが少しはできたのかなとは思いましたけどね、両親に、はい。
これ以外に30周年に合わせたようにカノとアンでたくさん賞の受賞とかノミネートとかがあったんですけども、やっぱりこれってなんかこうこれまで の, そのキャリアの一区切りというところでの評価かななんていうふうに思うんですけども、どんなふうに感じられますか、この受賞ラッシュを。
いやラッシュと言いますか、いや本当自分の中でも30年っていうのは一個でかいものがあったので、その時ちょうどカノの撮影をやっていたりとか、31年目でアンとカノが公開されたりとかかな、多分それぐらいでしたので、30年過ぎてからまた原点に立ち戻るというか、そういう気持ちでいたので嬉しいは嬉しいですね、はい。
多分この永瀬さんがおっしゃるご褒美はこれからも期待してますよ、ぜひ頑張ってくださいねって意味もすごい込められてると思うんですが。
頑張りたいですけどね、はい、まあ、精一杯、
はい、あともう40年50年60年とぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。
いや呼んでいただけなくなると思われるので、はい、呼んでいただける限りは頑張りたいですね。
今回のこの大阪アジア映画祭で、永瀬さんの作品としては529がオムニバスで、その中の日本のパートですね、宮崎大輔監督のところでご出演なさっているんですけども、私はこれは台湾で拝見したんですけども、金馬映画祭でかかったのですごい楽しみに拝見したんですけども、浜マイクでしたよね。
あ、そうですか。いやどうですかね、まあ、でもそう久しぶりでしたね、そういうアクションとかノワール的な要素がある作品というのは、はい。
なんかちょうどその時宮崎監督がいらしたんでちょっとお話を立ち話で聞いたんですけど、やっぱりそのハンマーマイクを意識されてということですかって言ったら、その通りですというふうにおっしゃってたんですけど
僕の中ではペッコですけどね、ペッコですけど、ただまあそのジャンル的にはそうかもしれないですね。
これ撮る前にその宮崎監督からじゃあその後の浜マイクでみたいな話は特にはなかったんですか？
それはなかったですね。僕が出演した作品をよく見ていただいていたって、その中に浜マイクも入っていたっていうのはお聞きしましたけど、マイクを意識するというのはなかったと思いますね。
じゃあ監督がこっそりこう思ってたんですね、きっとね。でも多分映画館の2階とかそういうこうシチュエーションとかでも彷彿とする思い出す方も多いと思うんですけど、そういう感想とか反響とかってありましたか？
まだ今回 の, その大阪アジア映画祭が日本初上映だったので、まだ周りを見れていない人たちの方が多いのでね、まだどうだったかっていうのは聞いていませんけど、まあ、今後どうなんですかね、公開されてどういう反応が来るかっていうのは楽しみに してますね。その、まあ、この企画自体が僕はもうとっても素晴らしい企画だと思っているので、そのアジアの4カ国の方々がこう力を合わせて一本の作品に仕上げるっていうのは、でそういうのも含めて、
アクションって久しぶりだったんですか、この作品が。
そうですね、はい、久しぶりです。
どうでした？
いやもうなかなか大変ただ、まあ、監督もそのバッチリアクションを見せるっていうわけではなく、その さっきも言いましたけどちょっとノワール的にっていうか、ある意味ちょっとひねりを加えたりとか、そういう仕掛けをいっぱい考えて最初からいらっしゃったので、あ、それは面白いかもしれないですねって話をしましたけどね。
あのオムニバスなんで、あの他の監督さんたちとこう接触する機会というのはもちろんなかったんですよね。
そうですね、それこそあの金馬賞の時に監督さんが何人かいらしてたんで、その時にお会い、その時初めてお会いして、今回また初めてシンガポールの監督さんにはお会いしましたかね。
永瀬さん、他のパートもご覧になったんですか？も
う、宮崎監督が送っていただいたその資料というか DVD で見させていただいたんですけど、その時はまだね、あの字幕がついてなくて、あの日本語字幕が、あのそのまんまで 見たんですけど、まあ、だからセリフの細部は分かんないですけど、ただその感じ取れる部分がたくさんあって、その言葉は分からなくても各国の監督さんが取られているテーマというか感じというか、あ、それはすごいなって思いましたけどね。分かるんだなって思って、
でもこういうあのアジアのいろんな国と地域の監督さんたちがこう一緒に一つの作品を作るっていうプロジェクト、やっぱり永瀬さんとしてもこうワクワクするものがあるんじゃないかなと思ったんですが、いかがですか？
いや、本当そうです。この作品が出来上がったというか、まあ、きっかけというか、それが、まあ、全員の監督さんがちょうどベルリン映画祭に2014年ですかね、行かれていて、あの招待されていてというか、そこで知り合ったアジアの監督さんたちがその場でいろいろ話をして、あの企画の内容を決めて、もう3ヶ月後とか4ヶ月後にはスタートしていたっていう企画なんですよね。それ一つ国際映画祭の意義のあることというか、せっかく国際映画祭でいろんな映画人がこうやってきて交流できるので、そこで新たな作品ができるっていうのはできそうでなかなかできないので、国際映画祭といってもそれは素晴らしいなと思って、しかもあのチームアジアというかで一つの作品を作るっていうのは、まあ最初に出演させていただこうと思ったきっかけがそこからでしたね。
あ、やっぱり、はい、でも宮崎監督からオファーをいただいたわけですね。その全体のプロジェクトの中で、例えばプロデューサーとかからのお話ではなくて、宮崎監督からですか？
そうです、そうです。宮崎、日本のパートの宮崎監督からですね。
宮崎監督は永瀬さんをどういうふうに口説き落としたんですか？
いやいやいや、口説きを落としたも何も、その、はい、僕が一度脚本を送っていただいて読んでください、はい、っていうので、まあ、その企画 内容というか概要とをお聞きして読ませていただいて、あの僕の方からやらせていただきたいという感じだったんですけどね。
はい、こういうプロジェクトっていうのも永瀬さんが本当にあの草分けみたいな存在だと思うんですけど、あのアジアンビートから始まって、アジアと日本とというそのコラボレーション、やっぱりこれがこうずっと続いて出たわけじゃないですけど、まあ、折々こういうお話があって、そういうプロジェクトに参加されて、まあ、30周年を迎えられたっていうことなんですけど、こういったコラボレーションについて、やっぱり永瀬さんはずっとその思いは30年間こうずっと持ってらしたわけですか？
そうですね、はい、それはあの機会があればぜひご一緒したいと思ってましたし、まあ、逆に言うと日本の映画でそのどっかの国に行って、そこでそこのスタッフの皆さんとあの作品を作るっていうのもすごくあのありだなというか、いいよなっていうふうにも思っていたし、いろいろ交流ができればいいなっていうふうには思ってはいましたけどね、ずっと。
でこの大阪アジアン映画祭といえば、やっぱり思い出すのがあの一昨年のカノのオープニングの異常な熱狂ぶりなんですけども、今もねちょっとあのインタビューの前にお話してたら、ちょうどこの今取材してるお部屋で控え室としてその時にいらしたというお話を聞いたんですけど、もし差し支えなければその時の何か思い出とか教えていただけますか？
カノの日本の映画のあの公開というか試写というかでは、あの台湾から一番子どもたちがいっぱい来てくれたのが大阪アジア映画祭で、 みんな久々に会った子もいましたし、ずっとユニフォーム姿だったのにね、はい、それからプロ、台湾のプロモーションの時にはカム T シャツをみんな一生懸命着て一生懸命宣伝してたけど、急にタキシードに蝶ネクタイみたいなのがみんな蝶ネクタイ歪んでたりとかまあ持ってこられたあのスタッフの人たちもあの人数分持ってくるっていうのは大変だったろうなと思いながら、あの洋服を用意してみんな慌てて着替えてたりとか、
台湾から持ってきてたんですか？
だと思いますね。
そうですか、はい、
でレッドカーペットを歩かせていただいたんですよね、その時はみんなで、そのもう楽屋の直前まで一生懸命みんな直してましたねまあ着られないですよね、なかなかそんな着る機会もあんまなかっただろうし、可愛いしとっても可愛かったですし、で最後打ち上げをね、みんなで大阪の街に繰り出してやったんですけど、はい、でまあ、いろんな関係者の方がいる中、子供たちが一人ずつ僕とマー監督にこう乾杯に来てくれて、はい、その時に思いをみんな語ってくれて、それも本当にいい子たちと出会ったなっていうふうに思いましたね、
はい、彼らにとっても多分初日本の子供たちもいましたよね。
そうだと思います。でね、なんかね、一瞬粉雪が舞ったんですよね。一瞬
ありました、甲子園の時に。
はい、それその時のこうはしゃぎっぷりも可愛かったですし、はい、初めて日本に来る子たちもたくさんいましたからね。だから僕は今こう予報でこう、まあ、東京なり違うところ北の方の、地方に仕事で行くとこう雪マークが出るじゃないですか、はい、それを見るために、うん、台湾の子供たち連れてきたいなと思うんですよね台湾の子供たちのことを天気予報で思い出す
そうなんですか。本当にあの時は大貞治さんもご臨席いただきみたいなことですごかったですよね。
光栄でしたね、一緒の壇上に立たせていただいて、
はい、子供たちはやっぱり王さんの存在はね、もちろんその台湾の星みたいなこともあるんで、あの選手たちもやっぱり相当緊張というか喜んでたんじゃないですか。
いやもう尋常な緊張じゃなかったんじゃないですかね。それはマウ監督もウェイさんもそうだと思いますねすっごい緊張なさってましたね、うん、子供たちはもう近寄れないぐらい
そうですね、雲の上の人ですよ ね、うん、もうね、
そう思いますね、
うん、それが同じこう壇上にね、もちろん離れてはいますけど立っててきっと本当にいい思い出になったでしょうね。
うん、そうですね。
それで甲子園もその後にこう行かれたりして、大阪っていう土地は もちろんその狩野のストーリーの中でその甲子園という大きな目標となったあの土地なんで特別な思いがあると思うんですけど、そのプロモーションの時それからまあ今までなんかこう長瀬さんにとってこの大阪の街っていうのはその前とだいぶこう位置が変わりましたか？
そうですね、ある意味その狩野という映画を通して特別なところには大阪というか関西というかはなりましたね。あと小里がね京都に住んでるので京都の大学にいるのでそういうのもあって、
で今回はなんか会いに来たりとかそういうことはなかったですか？
学生さんなんでねやっぱりねまだねなかなか会う機会はそうあれですけど、でもメールをくれたりとかはしますね。
でも、去年の秋ぐらいでしたかしら、映画祭で小里くんじゃなくて、大倉優馬くん関東の方まで行きましたよね。確かご一緒されましたよね。
はい、来てくれましたね。日本人 の、 3人の子供たちは、はい、慌てて小里とか優馬は帰らなきゃいけなくて帰っちゃいましたけどねみんな打ち上げに出れなかったですね、彼だけ、
ね、本当になんかもう楽しい思い出ばっかりなんですけども、狩野ってやっぱりこう振り返ってみるとオファーから撮影完成してからのプロモーション、 そしていろんなことがあって、もう多分4年ぐらいだと思うんですけど、思い出深いことって、まあ、もうたくさんあると思うんですけど、どんなことが思い出されますか？
なんか僕の中でも映画っていうか作品を超えてる感じがします。カノっていうのはなんか一つの大きな塊が自分の胸の中にこうずっしり あるというか、それはもう作品を超えたところもありますね。こう人と人とのこうつながりだったり出会いだったりも含めて、あと台湾だったり日本だったり、いろんな意味で、ちょっと自分の中では映画を超えてる作品になってますね。
この間もあの秩父映画祭の時に、もしかしたら公式最後かなっていうことで、ウェイさんとマーさんと永瀬さんのスリーショットで、その時もいろいろお話を伺ったんですけど、本当にあの3人ともすごく楽しそうでしたよね。
いやー楽しかったですね。日本にわざわざ来ていただいているお二人とも、日本でまた会えるっていうのがまた、まあ、僕としては格別でしたし、
でもこれがまた永瀬さんが台湾にいらっしゃると、ウェイさんとかマーさんが会いに来てくださったりとかするというふうに聞いたんですが、最近はどのタイミングで会われましたか？
この間2月の中旬ですね、2月の中旬にちょっと台湾に行く機会があったんですけど、その時には僕もすごいバタバタしていてちょっと会える機会がなかったんですけど、いつでしょうかね、その前になるのかな、去年ですね。もう、はい、僕も久しぶりの台湾といえば久しぶりの台湾っていうか、頻繁に台湾に行っていたのでその一昨年とか去年とかは。なので
その2月って、例の台湾ツーリズムアワード観光貢献賞この受賞式ということだったんですが、この時の模様をちょっとお話ししていただけますか？
あまりにもでかい催しでもっとこじんまりとしたものだと思っていたら、ものすごく盛大で、いやびっくりしちゃいましたし、その時の賞も、いや僕は何の貢献もしてないのにと思って、逆にこう台湾の映画に出させていただいて、台湾の写真展をやらせていただいてっていう立場なのに、こんなのいただいてなんか申し訳ないなと思ってましたけど、周りの方々はもうその実績というか台湾のためにっていう方がすごいいっぱい、日本も韓国ももちろん台湾の方々もいらっしゃったので、でも最初に原住民の方の歌と踊りからそのセレモニーが始まったんですけど、なんかセディック割り見てる感じですよ。
これ具体的にはトロフィーとか盾とかをいただいたんですか？
はい、いただきました。
でなんか素敵なおまけとかそういうのはあったんですか？
いっぱいいろいろおまけもいただきました。なんか時計をいただいたりとか、はい、なんかいっぱいいただきましたね。
日本と台湾のその観光の分野でのこう、観光大使とかそういうキャラクターとか、まあ、日本の芸能人の方、それから台湾の芸能人の方、もういろんな人が有名人が務められてるんですけど、そのうちそういうキャラクターなんてお話も出てくるんじゃないですか？そういう話なかったですか今回？
いやいやとんでもないですよそういう場でなくても、なんかこう自分でできることを探して、こうやっていければいいなとは思いますけど、まあとりあえず2020年にね、東京でオリンピックがありますから、その時チームカノの子供たちの誰かがね、来ないかなっていう、あれ今日決まったんですよね、正式競技にまた戻ったんですよね多分。
そうですか。
なのでそしたら、まあ、毎試合見に行きますね、応援しに。まあ微妙ですけど、日本も応援しながら、日本対台湾ってなったらもう両方応援するの、あっち行ったりこっち行ったり大変かもしれないけど、でもなんかそういうことを含めて、
本当に実現するといいですね。じゃあもうこの2月のその授賞式の時はお忙しそうだったんで、例えば空いた時間でこう写真を撮るとかそういうことはできたんですか？
いやいや今回はもう全然できませんでしたね。はい、
残念でしたね。
いやいや
写真といえば今 永瀬さんのふるさとの宮崎で写真展が開幕したんですけども、とても素敵な場所を会場にして写真展が行われてるっていうふうに見たんですけども、どなたかのお家なんですかこれは。
そうですね、島津さんという、なんていうか、うちのひいおじいさんはそこの家臣だったというか、お殿様というか、はい、そういう、島津藩の、お殿様のお家というか、都の城島津藩の、お宅ですね。僕らがちっちゃい頃は近寄れなかったような今そこが資料館であったりとか博物館、その一体がなっていて、はい、ちゃんと違うその本宅というか、その島津さんのお住まいになってたお宅と別にやっぱり資料館だとか、そういうのも建っている、はい、ところですね。
その展示物というのは台湾で台北とか新竹とか回ったあの作品が展示されてるんですか。
そうです、そうです、はい。まあ、インズミラーっていう写真展を台湾で4都市でやらせていただいたやつを、台湾でずっと保管しておいていただいたんですけど、はい、写真は作品は、ちょっとね台南の方で大変な地震が起きてしまって、全然違う内容の写真展をやるつもりで準備していたんですけど、それを見てなんかここ数年いろんなことが起きているので、台湾でなんか台湾の写真を見ていただいて、日本の人たちに何かちょっと台湾について思っていただけることができたらなと思って、急遽こう全部こう空輸することにしまして、だから台湾側のスタッフの方々にもすごいお世話になって、
そうですか、
はい、まあ、受け入れ方の日本の方々にもすごいお世話になったんですけど、でやらせていただいているんですね。今3月27日までですかね、ほぼ3月いっぱい1ヶ月ぐらいですね。
永瀬さん、いつも写真展の時に自らセッティングというか設営デザインとかを考えられてやってるんですけど、なんか聞くところによると今回は結構いい感じにできたっていうふうにお話を聞いたんですが、そうなんですか。
そうですね、そのお宅自体がそのもう記念館みたいなものなので、そこと写真をどうこううまくコラボレーションさせていくかっていうのが狙いというか面白みというか、そのお宅自体が一つの作品でもあるわけですからね、そこにこう、うまくこう何か作用し合って、写真を見ていただけるようになるといいなっていうふうに思いながら展示していましたけどね。
でもこれせっかく台湾から皆さんのご協力のもとに日本にやってきた作品たち、もちろんふるさとの宮崎でやることはすごく意義があるんですけど、他でも私たちもなんか見たいし、いろんなところでこう日本でできるといいですね。
そうですね、本当はもう何年かかけてずっと日本中を持って回りたいぐらいな感じですね。そこでこう宮崎の写真展ではそのプレフォア台湾っていう白いフラッグを設置させていただいていて、そこでこう見ていただいた人がこう台湾に向けてメッセージを皆さん書いていただいてるんですよ。それがまあ福岡バージョンとかね、東京バージョンとか、岩手バージョンとか、その宮城バージョンとか、そういういろいろこう増えていって、そのフラッグは台湾の皆さんに届けるので、そのバーッといっぱい届けられるといいなっていうふうにも思いますけどね。
ですね、本当にね、ちょっと実現を祈っています。
はい、
さて永瀬さんは後悔を深いた作品がものすごいたくさんあるんですけど、とりあえず近々の作品で今こうお話ししていただけそうなものについて伺いたいんですけど、この間蜜の哀れをちょっと試写で拝見して、金魚を売ってらっしゃいましたけど、
はい、金魚屋の親父ですね、はい、
とてもやっぱり面白いファンタジーでしたね。金魚屋さんはどうでしたか。
まあ、とても久しぶりに監督の石井岳龍監督と、は のご一緒できる現場だったので、まあそれだけでとても幸せな気分で現場にいましたけど、まあ、原作も若い頃読んでいてすごく面白いなっていうふうに思っていたので、キング屋さんで呼んでいただいてね、ある意味ちょっと奇妙なファンタジーというかの内容を第三者的な立場では唯一知っている金魚織なので、とても重要な役どころで呼んでいただいてありがたかったなと思いましたし、石井監督とご一緒すると自分が想像していたシーンからはるかに超えたことを監督は考えてらっしゃるので、毎回すごい刺激になるんですよね。
どれぐらいぶりだったんですか、今回石井監督とは。
いや、作品はテレビの浜マイクを一作撮っていただいてが最後だと思いますね。
もう相当前ですね。
十何年ぶりだと思いますね、
まだ名前が変わる前ですよね。
そうです、そうです、石井壮吾さんの時代に、はい、
そうなんですか。これがあの4月1日から公開ということになります、はい、そして64楽しみな前後編、前編5月7日後編が6月11日というふうに発表されていますけども、ジェゼ監督のこれは内容が内容なんでね、あまりこうお話しできないと思うんですが、お話しできることちらっとお願いできますか。
そうですね、まあ、64というのは昭和64年のことで、昭和64年はわずか7日間しかなかった、それからすぐ平成になってしまったので、その時に起きたこう誘拐殺人事件を、まあ、それが未解決で現代まで引きずっているというか、でその中でこういろんなこう警察内部とマスコミとかのこういろいろこう戦いというかやり取りというかのもありつつっていう、まあ大エンターテインメントですね。僕はもうその中のちょこっと、
はい、
ちょこっとです。
いや、ちょこっとってものすごく重要な、あんまり言えないですけど、ものすごく重要な役ですからね。あのやっぱり撮影は大変でしたか。
そうですね、まあ、一番大変だったのは主演の佐藤浩市さんだと思いますけど、毎日こうスケジュールが出てくると一日も休みがないというか、全部のシーンに丸がついてるのは浩市さんっていうか、本当に出ずっぱりなので、これは大変だろうな、大変だっただろうなと思いますけど、まあ、あの体力的にもね大変だったろうなっていうふうに思いますけど、
長瀬さんは体力的にはそれほどでもなかったですか。
そうですね、まあ、ちょっと台本に書いてあることをでちょっとこうやらせていただいたことはありますけど、ちょっと入る前にその幸せな頃っていうのを表したくてちょっと体重を増やして、でこういろんなことが起きた後はちょっとガッと 体重を減らしてっていうか、まあ、でもそれは台本に書いてあることなんで、その書いてあるというか、そのまるで老人のようなみたいに書いてありますので、痩せこけたありましたので、まあ、やるのは当たり前なんですけど、それぐらいですね、浩市さんに比べれば。
ね、本当に あんまり言えないのがね残念なんですけど、とにかく映画を見ていただいて、ね、永瀬さん多分ものすごい印象的なシーンがあるんじゃないかなと私も期待しています。あとは御祭業って呼んでいいんですか。
そうです、
鶴橋康夫監督のこれが8月27日ということなんですが、これについてなんか今こんな役とかお話できることがあったらお願いします。
これ御祭業の女っていう御祭業っていう原作を元にした映画化で、大竹しのぶさんと豊川愛知さんが主役で出られているんですけど、僕は、まあ、なんていうんですかね、その結婚相談所内のいろんなこう事件だとか、そういう何かいろんな出来事が起きる物語で、調査員というか探偵というか、
あ、探偵、ちょっとまた気になるキーワードですよね。
いやもう、はい、の役ですね。
そうですか。 ちょっとあの久々に永瀬さんの探偵が見れるということで楽しみですね。
ほぼ全編っていうか、ほぼほぼ大阪ロケというか、
あ、はい、
大阪が舞台の話なので、
なるほど、これも楽しみにしたいと思います。多分あのカノとかアンもあのまだまだいろんなところでこれからの上映されると思いますので、ぜひこちらも期待していただきたいですね。
まあ、こんな長い間カノもアンもそうですけど、皆さんに見ていただけるスクリーンで見ていただける機会というかがある作品というのは本当に珍しいと思うので、すっごいいろんな人に感謝してますけど、これからも続いていくといいなというふうに思いますけどね。
わかりました、ありがとうございました。